伊万里第668号2009年10月号です。爽やかな秋風が金木犀の甘い香りを届けてくれます。いよいよ秋本番、各地で祭りや運動会が催される頃です。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は二里町にお住まいの佐藤麻代さん97歳の穏やかな笑顔の写真です。胸にはきれいなリボンのついたメダルが輝いています。9月4日に第22回市長杯争奪伊万里市民ゲートボール大会が国見台球技場で開催され、市内42チームが熱戦を繰り広げました。この折90歳以上の出場選手19人に特別賞が贈られ、最高齢の現役プレーヤーはこの佐藤麻代さん。おめでとうございます。今月の主な内容、特集平成20年度決算報告、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、ほがらかページ、教育と文化、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集平成20年度決算報告、伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。税金をはじめ、国・県からの補助金や交付金などを財源として、福祉・教育・土木・農林水産など皆さんに一番身近な事業を行っているのが一般会計です。歳入総額205億4662万円に対し、歳出総額は202億6970万円です。その差は2億7692万円で、翌年度へ繰り越すべき財源1677万円を差し引くと2億6015万円の黒字決算となりました。歳入状況、総額は205億4662万円で、19年度に比べて 13.1% 減少しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は93億6213万円で、全体の 45.5% を占めていて 7.5% 減少しています。うち市税は71億4278万円で 9.0% の減少となっています。依存財源の総額は111億8449万円で54.5% を占めていて 17.4% 減少しました。うち地方交付税等は49億8631万円で 21.3% の減少となっています。歳出の状況、総額は202億6970万円で、19年度に比べて13.1% 減少しています。性質別に見ると、人件費などの義務的経費と、普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費と、その他の経費に分けられます。このうち義務的経費は115億744万円で、全体の 56.8% を占め、4.2% の増加となっています。うち人件費は49億6314万円で 0.4% の増加となっています。投資的経費は14億7451万円で 7.3% を占め、62.4% の減少となっています。うち、普通建設事業費は14億3876万円で、20.1% の減少となっています。消費的経費は37億3640万円で、全体の 18.4% を占め、2.1% の減少となっています。うち物件費は21億9900万円で、1.9% の減少となっています。その他の経費は、特別会計などへの繰出金などです。35億5135万円で、全体の 17.5% を占め、22.1% の減少となっています。目的別に見た歳出は、最も多くの経費を要したのが、民生費の約60億円で、全体の 29.7% を占めています。これは、社会福祉や児童福祉、生活保護費など、安定した社会生活を保障するものです。ついで、庁舎の維持管理費や交通安全対策などの総務費に約31億円を要しました。このほか、借入金の元利償還金に充てる交際費に約25億円、道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約21億円、生活環境整備に要する経費として衛生費に約17億円、学校教育、社会教育、社会体育などの教育費に約16億円を支出しました。次は、特定の事業を行う場合に、特定の収入でその収支を賄う特別会計。国民健康保険、歳入59億8047万円、歳出64億4775万円、差し引きマイナス4億6728万円、介護保険、歳入47億9706万円、歳出47億2716万円、差し引きプラス6990万円、立花大地開発事業、歳入2億1978万円、歳出4億9710万円、差し引きマイナス2億7732万円、公共下水道事業、歳入24億5777万円、歳出25億5744万円、差し引きマイナス9967万円、農業集落排水事業、歳入1億3017万円、歳出1億6716万円、差し引きマイナス3699万円、市営駐車場、歳入1444万円、歳出1422万円、差し引きプラス22万円、老人保険、歳入6億4905万円、歳出6億3615万円、差し引きプラス1290万円、後期高齢者医療、歳入10億4685万円、歳出10億4080万円、差し引きプラス605万円、以上です。続いて、独立採算を行う特別会計の中で、地方公営企業法の適用を受けている企業会計。病院事業、収益的収入、9億4295万円、支出10億5706万円、差し引きマイナス1億1411万円、資本的収入1億5715万円、支出1億5747万円、差し引きマイナス32万円、水道事業、収益的収入 13億2510万円、支出10億4473万円、差し引きプラス2億8037万円、資本的収入12億6641万円、支出20億209万円、差し引きマイナス7億3568万円。工業用水道事業収益的収入6億7903万円、支出3億7617万円、差し引きプラス3億286万円、資本的収入84億8444万円、支出85億9548万円、差し引きマイナス1億1104万円。以上です。基金残高財政調整基金5億3313万円、減債基金8億1320万円、公共施設整備基金1億3042万円、介護保険基金2億4899万円、まちづくり基金3億5545万円、ふるさと創生人材育成基金1億225万円、福祉基金4億7021万円など、合わせて28億6339万円。この中には皆さんの善意を受けながら基金の充実を図っているものも含まれています。私債残高一般会計208億7856万円、公共下水道事業147億2045万円、農業集落排水事業14億2572万円、病院事業2億9132万円、水道事業50億6541万円、工業用水道事業138億9019万円、合わせて562億7165万円。以上です。市民一人当たりの借入金私債残高は96万4943円、市民一人当たりの預金基金残高は49101円となっています。20年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について、財政の早期健全化および財政の再生並びに公営企業の経営健全化を図ることを目的に、19年6月に制定された地方公共団体の財政健全化に関する法律に基づき、伊万里市では5つの指標を公表しています。一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率、全会計を対象とした実質赤字または資金の不足額の標準財政規模に対する比率、一般会計が負担する元利償還金及び純元利償還金の標準財政規模に対する比率、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率、以上この4種類の指標については早期健全化財政再生基準を下回り問題ありません。各公営企業における資金不足比率については、20年度決算において資金不足を生じた公営企業がないため該当ありません。例年決算報告とともに公表してきました伊万里市のバランスシートについては、新たに始まった地方公会計制度の下で作成中であり、完成後に公表する予定です。この公会計の公は公という字です。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。伊万里市では本年度から取り組んでいる第5次伊万里市総合計画の部門計画として、活気あふれる産業づくりを推進するほか、今後の観光振興の方向性を明確にすることを目的に、 伊万里市観光振興計画の策定を進めています。今回この案についてより多くの市民のご意見を参考にさせていただくためパブリックコメントを実施します。皆さんのご意見をどしどしお寄せください。意見募集期間今月末、詳しくは商工観光課電話 23-2110 へお尋ねください。新型インフルエンザにご注意を。感染防止のため市では住民基本台帳に基づく3歳以上の市民に対し1人当たり10枚のマスクを10月1日から配布しています。予防対策を徹底しましょう。予防の3原則である手洗い、うがい、早めのマスク着用を行いましょう。また日頃から十分な栄養と休養をとり抵抗力を高めましょう。室内では1時間に1回程度換気を行ってください。症状は季節性インフルエンザと同様、急な発熱や咳、喉の痛みなどです。ほとんどの人が軽症で回復しています。喘息や心疾患、腎疾患、糖尿病などの持病がある人や、妊婦、乳幼児、高齢者の場合、症状が重くなる可能性がありますので、主治医にご相談ください。症状が出た時の対処法。咳やくしゃみなどの症状が出たらマスクを着用しましょう。学校や職場、会合などを休み、極力外出を控えてください。やむを得ず人と接する場合は咳エチケットを守りましょう。早めに医療機関を受診し、処方された薬は指示通りに最後まで飲み、水分補給と十分な睡眠を心がけましょう。看護するときの注意事項。患者を看護した後などは手をこまめに洗いましょう。可能ならば患者と別の部屋で過ごした方がいいでしょう。患者と接するときにはマスクを着用してください。なお、患者が使用した食器類や衣類は通常の洗浄や洗濯、乾燥で消毒できます。療養に必要な期間。症状がなくなっても発熱などの症状が始まった日の翌日から7日目までは外出を控えましょう。乳幼児の場合は特に注意を。今後小児のインフルエンザ脳症が増える恐れがあります。インフルエンザの症状に加えて次の症状が見られる場合はすぐに受診してください。呼びかけに応えないなど意識レベルの低下が見られる。痙攣が持続した場合や痙攣後の意識障害が持続する。意味不明の言動が見られる。なお、ボルタレン、ポンタールなどの解熱剤は脳症を悪化させる可能性があります。必ず医師にご相談ください。問い合わせ先、健康づくり課、電話22-3916。新型インフルエンザについて知りたいことや不安なことは発熱コールセンターへお電話ください。電話 0120-821025 です。受付時間8時30分から5時15分まで。質の高い医療サービスを提供し、地域住民から愛され信頼される病院を目指して、新たに建設する仮称伊万里有田地区統合病院の進捗状況についてお知らせします。現在有田町二の瀬の建設用地については買収が完了し、造成工事を行っており、合わせて建物の実地設計を進めています。問い合わせ先、伊万里市立市民病院、電話 23-4121 です。国の平成21年度補正予算の経済危機対策の一環として、現在の厳しい経済情勢を踏まえ、幼児教育機の 負担に配慮する観点から今年度限りの措置として幼児教育費の子ども1人当たり3万6000円を支給します。注意、21年4月から実施した子育て応援特別手当とは別の手当です。支給対象となるのは小学校就学前3年間に該当する子どもです。12月中旬個別に通知書を送付します。詳しくは福祉課子育て支援室電話 23-2174 へお尋ねください。さまざまな事情でどうしても今お住まいの市区町村、同一市区町村も含むに住民登録できない DV 配偶者からの暴力被害者の人に限り子育て応援特別手当21年度版の事前申請を受け付けて対応します。申請期間は10月30日まで。詳しくは福祉課子育て支援室までお尋ねください。電話 23-2174 です。
キャッチザニュース、市民リポーター。今回は伊万里食と農を考える会会長金子博子さんです。伊万里市が食のまちづくり宣言を行った平成17年にこの会を立ち上げました。現在の会員は15人。これまで地元の食材を使った薬膳料理の勉強などに取り組んできました。基本は旬、その季節季節に採れた旬のものを食べること、そのものが薬膳でした。夏の野菜には体を冷やす作用があり、秋から冬の根菜類には体を温める働きがあります。さらに酸味や苦味など食べ物に含まれる味はその季節に弱りがちな臓器に効果があり、体調を整えてくれます。薬膳の奥深さなど市民の皆さんに伝えていきたいと思っています。今年3月、黒澤明記念館サテライトスタジオ内にふるさと薬膳旬を開店しました。土曜日と日曜日には薬膳カレーを提供しています。旬の野菜と伊万里牛を薬草茶で5日間じっくり煮込んで作った自信作です。また月に一度予約制で薬膳料理のお膳を出しています。9月は敬老の日にちなんで白露の膳、次回の10月24日にはおくんち料理を楽しんでいただこうと思っています。ふるさと薬膳旬の料理はすべて手作りです。お弁当の注文も受けています。ぜひ一度ご来店ください。問い合わせ先は伊万里食と農を考える会、電話は 28-2562 です。市長雑感、伊万里市長塚部義和。助け合い、稲穂が黄金色に色づき収穫の秋真っ只中です。野山には秋を代表する柿もたわわに実っています。私たちが小さい頃、柿は手ごろな果物の代表格でした。仲間や友達と一緒に柿の木に登ったり、竹棒でもぎり取ったり、子供同士で助け合いながら空腹を満たしていたものです。しかし今は柿をちぎって食べている子供はほとんど見かけなくなりました。柿の実はもぎ取られることもなく、そのまま冬を迎え鳥の餌になっており、鳥たちはさぞかし喜んでいることでしょう。ものが豊かな時代の象徴的な風景です。そういえば田舎では甲という仲間組織がありました。 月に一度甲の寄り合いがあり、親が持ち帰ってくるお菓子を楽しみにしていた記憶があります。甲というのは地域の仲間数人がお金を出し合って積み立てを行い、仲間うちの誰かが何かの事情でまとまったお金が必要になった時に用立てをする仕組みです。おそらく利子の分配がお菓子だったのでしょう。葬式も今は葬儀場で行うことが多いようですが、私が小さい時の田舎はそのほとんどが自宅でした。近所の人が葬儀屋に大変身、総がかりで準備から後片付けまで全てを取り仕切り、家族の悲しみを近所の人々が支え合いました。このように金、物、心の助け合いが随所に見られました。困った時はお互い様、いわば近所の底力です。自助、公助、互助という言葉がありますが、時代が移り変わろうとも変わってほしくない部分です。大坪町栄間地区では独居老人宅への火災報知器の取り付けなど、地域で支え合う活動が始まりました。素晴らしい取り組みだと思います。地域にとって本当に必要なものは何かを柿の木が教えてくれているような気がします。以上、市長雑感でした。
インフォメーション今里を続けます。松浦町の広域ごみ処理施設の整備に伴う環境影響評価方法書の縦覧を行います。伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、多良町の4市5町で構成する一部事務組合、佐賀県西部広域環境組合が進めている広域ごみ処理施設の整備について、周辺地域の環境にどのような影響を与えるのか、また住民、事業者、行政が幅広く意見を出し合うことで事業計画がより環境に配慮されたものになるよう検討していく環境影響評価、すなわち環境アセスメントを行います。まずどのようなことをどのように調べるのかについて市民の皆さんへお知らせするため、環境影響評価方法書の縦覧を行います。詳しいことは佐賀県西部広域環境組合事務局電話 29-8455 へお尋ねください。伊万里市は8月19日新しい広域連携策として総務省が進める定住自立圏構想に基づき、伊万里市と有田町における圏域で中核的な役割を担う中心市となることを県内最初に宣言しました。地域医療の充実や西九州自動車道の整備促進、伊万里牛や伊万里焼、有田焼の販路拡大などの産業振興の取り組みを想定しています。今後有田町と定住自立圏形成協定を結び、具体的な施策を盛り込んだ共生ビジョンを今年度中に策定する予定です。この策定を行うことで国から特別交付税などの支援措置も受けられ、市・町の枠を超えたより一層の連携・協力が強まると期待されています。離職によって住居を喪失またはその恐れがある人へ、伊万里市では2年以内に離職した人で就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人または喪失する恐れのある人に対して住宅手当を支給することで住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。受付開始は10月1日です。支給限度額は賃借する住宅の賃料月額、単身世帯は
28,200円、複数世帯は37,000円、支給期間は6ヶ月間を限度とします。支給方法は市より住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者への口座振込です。詳しくは福祉課社会福祉係までお尋ねください。電話は 23-2156 です。定額給付金の申請期限は今月13日火曜までです。まだ申請が済んでいない人は急いで手続きしてください。なお申請書を紛失した人は再発行します。詳しいことは企画政策課電話 23-2124 までお尋ねください。伊万里牛のマスコットガールの名前が伊万里モーモーちゃんに決まりました。今後安全で高品質な伊万里牛の魅力を全国にもっともっと PR していきます。問い合わせ先伊万里牛課電話 23-2937。 以上インフォメーション伊万里でした。
スポーツです。8月29日に横浜日産スタジアムで行われた第25回全国小学生陸上競技交流大会で南畑小6年の池田恵那さんが6年女子100メートルの部で優勝しました。第30回伊万里市連盟会長杯争奪ソフトテニス大会が9月13日国見台定休場で行われ52組総勢104人が出場し熱戦を繰り広げました。市民スポーツ。12日月曜ドリームベースボールイン伊万里が9時から国見台野球場ほかで、17日土曜小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、25日日曜伊万里市制施行55周年記念伊万里市民体育祭が9時から国見台陸上競技場で、31日土曜から11月3日火曜まで市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、11月1日日曜伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、3日火曜伊勢地区中学新人卓球大会が9時から国見台体育館で、7日土曜と8日日曜近県中学生バスケットボール大会が9時から国見台体育館でそれぞれ行われます。町民スポーツ。11日日曜立花地区町民運動会が8時から立花小学校で、東山城町民体育大会が8時半から東山城小学校で、12日月曜畑津町健康づくり大会が8時から畑津公民館ほかで、11月1日日曜南畑町内一周駅伝大会が8時半から黒川町内一周駅伝大会が9時から、やってみうだ in 大川町2009玉入れ選手権ジュニア駅伝など9時から大川体育館ほかで、8日日曜南畑町子どもグラウンドゴルフ大会が8時半から南畑小学校で、大川町一周駅伝大会が9時から、二里町民駅伝大会が1時から、畑津町内一周駅伝大会が1時半からそれぞれ行われます。みんなの広場。8月21日雨乞いや豊作を祈願する踊りとして東山城町脇野地区に伝承される脇野大念仏が豊作寺で奉納されました。8月23日地域の防火防災に活躍している消防団の訓練を披露する伊万里市消防団夏季点検が消防本部で開かれ、12分団の 団員総勢829人が参加しました。9月5日、外国人との交流を通して国際理解を深める国際交流広場が市民センターで開かれ、参加した小中学生30人はカナダやイギリス、ブルガリアの家庭料理を作ったり、ゲームをしたりと身振り手振りを交えながら楽しく学ぶ一日を過ごしました。秋本番を迎え、市内6町が9月に体育大会を実施しました。9月6日、今年で50回目となる山城町では記念大会を開催。式典では伊万里高等学校吹奏楽部による演奏のほか、保存会などによる太鼓継や風流などの伝統芸能が披露され、会場を盛り上げました。同じ日、コスモ石油と FM 佐賀などによる地球を愛し感じる心をテーマに環境保全活動が黒川町のイマリンビーチで行われました。県内外から参加した家族連れなど約430人は砂浜に落ちている空き缶やペットボトル、木くずなどを拾い集め、地球の環境保全活動に爽やかな汗を流しました。9月14日、市民の無事故を願い、市老人クラブ連合会から交通安全マスコット人形が市交通対策協議会に贈られました。9月19日、伊万里牛を広く PR しようと、秋晴れの大平山山頂で伊万里牛食うてオラボー in 大平山が開催されました。県内外から約600人が訪れ、美しい景観を楽しみながら伊万里牛のバーベキューを堪能しました。また声の大きさや内容のユニークさを競い合うオラボー大会には51人が参加、思い思いの言葉を絶叫し会場を盛り上げました。
次はほがらかページです。敬老の日を前に9月1日と2日、市内男女の最高齢者を市長が訪問し、長寿をお祝い記念品を贈呈しました。男性の最高齢者は東山城町の辻本寛一さん102歳。現在少し耳が遠いほかは健康状態も良好でお元気そのもの。長生きの秘訣は何事にも一生懸命と答え、市長から県内最高齢者を目指してと話があると嬉しそうに満面の笑みを見せられました。また女性の最高齢者は新店長の前田清さん106歳。健康状態は良好、県内で9番目の最高齢者です。最近は韓流ドラマが好き、長生きの秘訣は好き嫌いをせずに何でも食べることということでした。ドクターズアイ、今回は市民病院小児科土井智樹医師です。最も身近な病気でありながら万病の元といわれる風邪、こじらせると肺炎などの重い病気になることもあります。正しい知識を身につけるため予防方法などをご紹介します。風邪の原因のほとんどはウイルスによります。症状はくしゃみや鼻水、咳などが一般的ですが、頭痛や嘔吐、下痢などを伴うこともあります。これから冬にかけて気温と湿度が低くなるためウイルスが増えて風邪に感染しやすくなります。しかし適切な予防を心がければ多くは防ぐことができますし、感染しても重くならずに済みます。風邪の予防で大事なことはウイルスに感染しないことです。予防方法5つのポイント。1、休養と栄養を十分にとる。2、適度な温度湿度を保つ。3、人混みを避ける。4、マスクを着用する。5、 手洗いとうがいを心がける。外出後は帽子や上着をはたいてから持ち込みましょう。ウイルスが髪や衣類、ドアノブなどに付着し、それらに触れることで感染することが多々あります。石鹸でよく手を洗いましょう。その場合は手のひらだけでなく手の甲、指や爪の間も丁寧に洗ってください。またお茶や水道水でうがいをしましょう。うがい用土液には明らかな予防効果はないと言われています。まず口の中で15秒ほどのブクブクうがいを行います。その後、喉の奥でガラガラうがいを15秒ほど2回行いましょう。乳幼児や高齢者は抵抗力が弱いため、風邪にかかりやすく重症化しやすいので、家族で予防を心がけましょう。以上、土井医師でした。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム。今月は東山城町脇野の椎葉雄二さん、佳代子さんの長男、颯太さん、4歳です。僕がいつも楽しみにしているのは、じいじとのお散歩。ごぼうや人参が大好きで、ご飯もたくさん食べるから、真剣ブルーみたいに強いんだよ。早く大きくなって警察官になりたいな。お母さんから一言。いつも妹のココミちゃんの面倒を見てくれてありがとう。これからもその優しさを忘れずに大きくなってね。目を細くして目尻を下げ、満面の微笑みのとてもかわいい颯太さんです。微笑みさん、山城町鳴る石の松尾佳代子さん、26歳。看護師として済生会唐津病院に勤務して3年目です。どんなに忙しくても患者さんの話を聞いてあげるように気をつけています。趣味は去年から始めた魚釣りに夢中です。仲間と行く素潜りも大好きで、休みの日はサザエやウニをゲットしています。特技は書道です。6段の腕前です。好きな男性のタイプは、一緒に魚釣りをしてくれて、自分の意見がはっきり言える彼氏ができるといいな。両手で V サインポーズをとって爽やかな笑顔の佳代子さんです。四季の歌。望洋として有明の海万花。望洋として有明の海万花。新店長久富千恵子さんの句です。黄金の田のも飛び交う秋あかね、嬉しい稲穂に風はさやけし。黄金の田のも飛び交う秋あかね、嬉しい稲穂に風はさやけし。立花町東円蔵寺、梶山胡蝶さんの短歌です。
教育と文化。平成21年度全国学力学習状況調査結果について、伊万里市教育委員会文部科学省により8月28日に公表されました。伊万里市の概況について公表します。昨年度とほぼ同様の結果となっています。なお、この調査結果については、市内全小中学校で各学校の課題を明らかにして、教科ごとの具体的な対応策を考え、全職員共通理解の下で実践に移しています。伊万里市の 調査結果。1、学力調査。小学校においては全教科において県を上回った。また算数 B 以外は全国とほぼ同程度か上回っている。中学校においては国語 A、B が全国県とほぼ同程度であったが、数学 A、B については全国佐賀県をともに上回っている。2、生活意識調査。全国との比較で良好だった項目。小学校、中学校とも早起きの習慣がついている。携帯電話の使用率が低い。地域行事に参加している。小学校では図書室や市民図書館の利用率が高い。今住んでいる地域の歴史や資源について関心がある。中学校では家の手伝いをしている。宿題をきちんとしている。近所の人に会った時は挨拶をしているなどです。全国との比較で課題がある項目。小学校、中学校とも携帯電話の使い方について家の人との約束が守っている率が低い。小学校では苦手な教科が勉強ができていない。中学校では勉強時間が短い。伊万里市で特に取り組んでいる項目。朝食を毎日食べている。読書が好きである。家の人と普段夕食を一緒に食べている。いじめはどんな理由があってもいけないことだと思うなどがよくできている。3、今後伊万里市として力を入れていきたいこと。命の教育をはじめ、いじめを許さない教育など、心の教育のさらなる推進。伊万里っ子しぐさの活用を広め、思いやりの心を持った心豊かな子どもの育成を図るなどです。子どもたち一人一人の力を伸ばすために、この調査結果を十分に生かしていきます。9月12日に市民図書館で対談、今森光彦、川端誠が開かれました。これは文部科学省が進めている子ども読書のまちづくり推進事業の一環として行われました。今森さんは昆虫や花などの小さな命と人々との関わりをテーマにした撮影活動など、この活躍は国内外で高い評価を受けています。また川端さんは落語絵本シリーズなどで知られ、全国各地で自分の作品を開き読みをする活動を続けています。今森さんは昆虫を撮影するためなら木の上に櫓を作ったり、土に潜ったり、時には自分の部屋に蜂の巣を置いたこともあったというエピソードを披露。また自分が撮る自然とは命や生活そのものであり、人間も風景の一部として撮っていて、これからの生活はどうあるべきかを表現していると静かに語りました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その8、くんち。市内では秋祭りをくんちやおくんちと呼ぶことが多いようです。旧暦9月くんちの重陽の節句や、くんち、十くんち、二十くんちの三くんちから来た呼称とされています。くんちは稲刈り前の行事でした。昔の農作業では稲刈りは田植えと並ぶ村の大きな共同作業でした。くんちに村人がこぞって参加することで村の連帯感を養い、稲刈りに備えたのです。9日は山城くんちで、16日は黒川くんちです。前後の日曜日に風流が奉納されてにぎわいます。17日は 旗津くんちです。前後の日曜日に応対が飾られ引き山が奉納されます。二十三日は伊万里郷のくんちです。大河内町では風流が奉納されます。20日から24日までの伊万里くんちは伊万里地方では最大の祭りです。伊万里トンテントン祭りでにぎわいます。くんちに風流や出汁を奉納するのは豊作をもたらす神をもてなし参加する人々も楽しむためです。
変わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。来年は伊万里市成人式を1月10日に開催します。式典には現在市外に住んでいる人も参加することができます。詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。電話は 23-3186 です。佐賀県では新しく犬や猫を飼いたい人や事情により譲りたい人のために犬と猫の譲渡会を18日日曜伊万里保健福祉事務所で開催します。事前の申し込み方法など詳しいことは伊万里保健福祉事務所電話 23-2101 へお尋ねください。10月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には国土利用計画法により契約締結後2週間以内に飼い主が土地の利用目的及び取引価格などを届け出なければなりません。詳しくは企画制作課電話 23-2124 へお尋ねください。解雇や賃金未払いなど労使間のトラブルで悩んでいませんか？佐賀県労働委員会では公正中立な立場で斡旋などの制度によりトラブル解決のお手伝いをする巡回労働相談を20日火曜10時から4時まで伊万里総合庁舎で実施します。詳しいことは佐賀県労働委員会事務局電話0952-25-7242へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは14日と21日の水曜10時から正午まで南畑公民館であります。10月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は28日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 12日祝日に行われるドリームベースボール in 伊万里の車両進入区間と無料シャトルバスについてのお尋ねはドリームベースボール事務局電話 23-3187 へどうぞ。緊急の少子化対策として伊万里市国民健康保険の出産育児一時金を引き上げます。国民健康保険の出産育児一時金現在原則38万円を原則42万円に。対象は今年10月から来年3月末までに出産した人。注意、産科医療保障制度に加入している病院などで出産した場合に限ります。それ以外の場合は現行の35万円が39万円となります。手続きが簡単になりましたので詳しいことは長寿社会科医療保険係へお尋ねください。電話は 23-2153。 伊万里市ではゴミの減量化を推進するため九州統一マイバッグキャンペーンを実施しており10月はその強化月間です。皆さん家庭内にある買い物袋を持参することでレジ袋の削減に努めましょう。問い合わせ先環境課生活環境係電話 23-2144。 全国で他に先駆けて内毒に取り組んでいる3つの市町の首長が一堂に会し全国に向けて情報発信する第1回内毒サミット in 伊万里を 31日土曜市民センターで開催します。内容はノンフィクション作家柳田邦夫さんの幼き日の読み聞かせが人生を決めると題した基調講演ほかです。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 総務省では経済的な理由で地上デジタル放送が受信できない人に対して簡易なチューナーの無償配布などの支援を行います。詳しいことは地デジチューナー支援実施センター、電話0570-033840へお尋ねください。広げよう男女共同参画の輪を地域や職場へ。家事するあなたはかっこいい。共働き世帯が多くなりましたが、いまだ男性は女性と比べて家事時間が少ないのが現状です。18年の調査では佐賀県の男性の家事時間は33分で最下位から2番目の低い水準にあります。家族の形態はいろいろあるため、家族の中で話し合い、誰かに負担が偏らない調和が必要です。家事を分担することで家族が一緒に過ごす時間が増え、身も心もリフレッシュでき、明日の仕事への活力にもつながります。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。自動車は発進時に最も多くの燃料を消費します。ふんわりアクセル e スタート。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。鶴監視ボランティアを募集します。またくず米、麦などの鶴の餌を募集しています。提供していただける人は問い合わせ先まで連絡をお願いします。受け取りに伺います。詳しくは農産漁村整備課、電話 23-2591。 試験です。危険物取扱者試験が12月13日にあります。受付期間は14日から30日まで。詳しくは伊万里市消防本部予防課、電話 23-2118 までお尋ねください。10月の行事予定です。市民センター、10日土曜午後6時55分から映画譲り派上映会。当日券大人1200円、高校生以下800円。市民図書館、12日月曜から21日水曜は特別整理のため休館します。この期間中は資料の貸し出しや予約など、また資料に関する問い合わせには対応できませんのでご了承ください。他に26日も休館です。名画上映会哀愁、25日日曜午後2時半から。会場は図書館ホール。10月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士の相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136。人権相談は第1と第3火曜、消費生活相談は月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制の年金相談は市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。新商社相談は市民ロビーで、毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。布団の訪問販売トラブルにご用心。ただいま無料点検をしています、お使いの布団を見せてくださいとか、布団を回収しています、いらない布団はありませんか と言って家庭に訪問し、高額な布団類を売りつける訪問販売に気をつけましょう。特に昼間自宅にいることが多い高齢者や主婦の皆さんは注意してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
夏休みを利用して子どもたちに木に親しんでもらおうと、市内の小学生を対象に夏休みピノキオ木工芸作品コンクールが開かれました。132点の応募の中からテーマ部門の最優秀賞には山城東小6年前田優香さん、フリー部門の最優秀賞には伊万里小5年石橋翔さんが選ばれました。今月の伊万里っ子仕草、玄関は家の顔、履物揃え傘丸め。玄関は家の顔とも言えます。玄関がきちんと整頓されているとお客様に対してようこそいらっしゃいましたという気持ちを伝えることができます。また訪問した時にもきちんとするとお邪魔しますという気持ちを伝えることができます。9月1日現在の人の動き、男27,847人、女34,404人、合わせて58,251人、前月に比べ44人少なくなっています。なお世帯数は 21,902世帯で、前月に比べ11世帯減っています。これで広報伊万里10月号を終わります。お知らせです。内閣府政府広報室から9月発行の明日への声の音声広報 CD が届いています。お聞きになりたい方は社協までご連絡ください。電話は 22-3931 です。田んぼには稲穂がたわわに実っています。柿、梨、ぶどう、りんご、そしてみかんと美味しそうな果物が店頭に勢ぞろいしています。まさに天高く馬こゆるの秋です。穏やかな秋日和が続いてほしいものですね。時節柄どうぞお体お厭いくださいませ。では来月号までごきげんよう。